耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第689回12月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは社会起業家という存在をご存知でしょうか。以前新刊ラジオでもですね、アスキーメディアワークスから出ている社会起業家に学べというですね、新書をご紹介したので、まあ、覚えている方も多いのではないでしょうか。前に紹介した本ではですね、日本人の社会起業家を中心に、紹介したんですけども、今回はですね、世界に目を向けた本をご紹介しようと思います。まあ、現在世界はね、多くの問題を抱えていて、まあ、治安、失業、貧困、環境などなど、まあ、地域によってね、まあ、いろんな問題があります。でこういった問題をですね、解決しようと、まあ、ベンチャー企業とか NPO 法人を立ち上げて、まあ、優れたアイデア、またビジョンを持って起業を行った人、これをね、社会起業家と呼ぶんですね。で今回紹介する本、英字出版より出ておりますフランシス・ウェストリー、ブレンダ・ツィンマーマン、マイケル・クイーン・パットン著、東出明子役、誰が世界を変えるのか、ソーシャルイノベーションはここから始まるという本なんですけども、今回新刊ラジオではですね、この本の中に載っている、一人の社会起業家の活動を中心にお伝えしていこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。治安、失業、貧困、環境、教育、いじめ、世の中には驚くほど多くの問題がある。身近なところにも、地球の裏側にも。何とかしたいと思うこともある。だけど、この自分に何ができるだろう。この本で描かれるのは、そんな思いを抱えながら、自分にできるたった一つの方法で行動した人々、そして社会を大きく変えた人々の物語。人と人、人と社会の関係から生まれるドラマや、草の根の活動の成果や奇跡といわれる出来事にあなたは何を思うだろう。ここで実在する一人の社会起業家のエピソードをご紹介しよう。リンダ・ランドストロムはカナダで婦人服のデザインと製造を手掛けている。彼女の日々はファッション一色だった。社会変革の話などありそうにない分野だ。1986年のある日、ランドストロムが暇つぶしにテレビをつけると、カナダ先住民族である指揮者、作曲家の女性、ジョン・キンベルが映っていて、カナダの先住民族社会の芸術性について語っていた。ランドストロムは気がつけば夢中になっていた。オンタリオ州北部の鉱山町、レッドレイクで過ごした子供の頃の記憶、そして、故郷の先住民族に対する人種差別の記憶が津波のように押し寄せてきた。涙が溢れ止まらなくなった。15歳の頃、先住民の集落を訪れたランドストロムが見た、水道も電気もなく壁紙もない家々。ジョン・キムベルの番組を見て、ランドストロムはあのハイアワサ通りに引き戻されたような気がした。数日後、どこかで何かを始めなければならないと決意した。ランドストロムは最良のスタート地点は今いるところだと直感的に分かっていた。彼女は自分にできるたった一つの方法で飢餓問題に取り組むことにした。そう、新しいファッションを企画することで。ランドストロムはジョン・キムベルに電話をかけた。彼女がスポンサーになってアートコンテストを開催していく話がまとまった。入賞したアーティストの作品は伝統的なイヌイットパーカー風のコートの装飾に採用する。その先住民のモチーフを施したコートにはそれぞれアーティスト名とデザインの意図を記したカードも添える。またランドストロムは故郷の先住民に会うためレッドレイクに里帰りした。女性たちの手によるビーズ細工に感嘆し、自社製品に使うアクセサリーを作ってくれないかと依頼した。定期的に集まってビーズを作ることになった女性たちは、やがて自分たちをビーズワーカーズと呼ぶようになった。ランドストロムの目標は、生計を立て、事業を起こす機会を先住民に提供することだったが、彼女は ビーズワーカーズの社会的影響の大きさに驚くことになった。ビーズを作る女性たちはその集まりを互助的な組織に発展させ、自信をつけ社会的な発言力を高めていったのだ。そのファッションビジネスが成長するにつれて、ランドストロムの意見は世の関心を集めるようになった。コミュニティや業界団体に招かれてスピーチをする機会が増えていく。ここぞとばかりにレッドレイクで育った頃の体験や人権問題に取り組む使命感について話した。オープンに正直に話せば話すほど、ますますスピーチの機会は増えた。彼女はスピーチの謝礼でキーシク基金を設立した。キーシクは太陽、光を意味する。基金の目的は学校で先住民の言葉や芸術伝統を体験させ、子供たちに先住民族について学ばせることだ。また先住民族の子供たちのために大人や教師とともに森林を歩いて先祖について学ぶ体験学習プログラムも提供している。ランドストロムは読書家でもなければインテリでもない。ただし人生という学校の卒業生だ。その地域活動への賞賛は高まるばかりで、コミュニティ作りに貢献したことが認められて国内外いくつもの賞を受賞した。ランドストロムは宣教師のような人物ではない。自分の能力に大きな自信があったわけでもない。ただ他に選択肢がないからそうしたのだと彼女は思っている。たった一人で成功の保証もないのに。彼女にとって意外だったのは反応が好意的だったことだ。先住民族の女性職人たちが同意し、各界のリーダーたちが彼女の考えを支持し、アイデアは泉のように湧き出て広がった。こうして社会変革は起きるのだ。はい、以上、ランドストロムというですね、女性の社会起業家のエピソードをご紹介しました。重要なのはですね、やっぱこのランドストロムの働きかけによって、まあ、差別の対象であった先住民たちがこの伝統芸術を使って事業を起こして、発言力を高めていくことができたというところですね。まあ、これは結果ではありますけども、まあ、ランドストロムのその過程、ねえ、すごいですよね。なんか、自分が今ここで何かをしなければならないと。まあ、おそらくこれは原文のですね、直訳調ではあるかもしれませんけれども、その意識が、そしてそれを実行したという決断力が素晴らしいなと思います。というわけで、本の紹介に戻りましょう。こちらの本、誰が世界を変えるのか、ソーシャルイノベーションはここから始まるという本はですね、まあ、世界で話題となった社会起業家のエピソードを取り上げつつ、社会起業家になるために必要な理念や心構えといった、まあ、具体的なアドバイスがまとめられています。まあ、もちろんですね、社会起業家を目指している方にとっては活動の指針となるんですけども、まあ、そうでない方でもですね、この本を読んで、あ、世界にはこんな活動をしている人がいるんだなとか、またあ、自分でもなんかできそうだなと、そういうふうにちょっと考えてもらうだけでもいいと思います。でね、まあ、社会起業家の人にはね、まあ、教科書となりうる、とても読み応えのある一冊なんですけれども、なんでしょうね、活字自体は結構ね、ぐっとこう詰まってるんですけども、これをね、ストーリーとして見ていけばサクサク読めるんでしょうけども、というわけでですね、皆さんも、ま、ぜひ、こちら社会起業家について知ってみてください。で、最後にですね、こちらの本序文、すごいいい言葉だったので、こちらを引用して書籍情報に参ります。この本は、英雄や聖人、完璧主義者のための本ではない。この本は世の中の現状に不満があり変化を起こしたいと思っているごく普通の欠点のある人々のために書かれた本だ。普通ではない結果を生み出したいと思っているごく普通の人々のために。誰が世界を変えるのか、ソーシャルイノベーションはここから始まる。フランシス・ウェストリー、ブレンダ・ツィンマーマン、マイケル・クイン・パットン著、東出明子役、英字出版より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました誰が世界を変えるのか、いかがでしたでしょうか。もうね、誰が世界を変えるのかっていうタイトルかっこいいなと思ったんですけども、これね、おそらく原文がこれが Getting to maybe how the world is changed ってやつですね。 世界は変わるかもしれないっていう風に意味なんですけども、まあ意訳ですけどもね。あのね、こちらの本がですね、やっぱりワールドワイドにね、社会起業家を語っているので、前回紹介したアスキーメディアワークスのですね、まあ日本人中心っていうのもまあ身近で良かったんですけども、あ、世界にはこういう風な志を持った人がいるんだなと、より広い視点で考えることができました。特にその社会貢献とかね、そういったものをね、今思考している人とても多いと思うんですよ。ですのでですね、あの社会貢献また社会起業家興味持ってる方はですね、ぜひこちらの本を読んでですね、その感想をね、僕に教えてほしいなーなんて思ったりしつつ、あのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ところで矢島さん、
はい、
矢島さん13歳の頃って何か人生哲学って持ってましたか？
そうですね、
はい、
納豆にネギとからしを入れるとうまい。
それはただのこだわりですよね。
ああ、そうですね。
はい。
バスさんは何か哲学持ってたんですか？
僕はですね、1週間のお小遣いは500円。
家庭のルールですね。
間違いました。
はい。というわけでですね、はい、まあ、13歳の頃ってなかなか哲学持てないよね、というのをですね、自らのね、身を切って、はい、説明しました。
恥を忍びました。
はい。矢島と石橋でございますけど、
ね、はい。というわけで、今回紹介したいオーディオブックはこちらです。
13歳からのシンプルな生き方哲学。
はい。
これはですね、
はい、
船井幸雄さんの本
出ました、
船井総研の船井幸雄さん、まあ、非常に有名な方なんですけども、
ね、
あの結構ですね、年上というか、まあ、お年を召している方でですね、
はいはい、
あのこの本についてすごいいいキャッチフレーズがとあるウェブサイトにあったんで、ちょっとあの言わせていただくんですけども、
聞きましょう。
あの13歳の人生帝王学。
帝王学、
はい、やっぱりですね、船井総研といえばね、地域一番店戦略とかね、まあ、マーケティングコンサルタントとして、まあ、一世を風靡した会社なんですけども、
はいね、
船井幸雄さんがですね、あの晩年になってたくさんこう著書を出してるんですけども、
はいはい、
うまいんですなぁ、こう言い方
ですなぁって、そこまで吹けなくていいじゃないですか。
ドーンって、ドーンって、マラセイ様にドーンって響く言葉を言うんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、どんなことも肯定、感謝する。
おぉ。
挨拶をする。
あ、それいいですね。
うん、ちょっとすごいのは、良い波動を発信しようとかあるん
ですけど。どうやるんだろう。ちょっとそれは聞きたいですよ。
両親、かっこハートに聞いてみるっていうね。
あ、
そんなのもありましてですね。
はいはいはい。
まあ、13歳からの生き方哲学ということで、すっごいためになるんですけども、
はい、
まあ、これね、フィービーとか、新刊 JP にいる方っていうのはね、結構その大人の方多いと思うんですけど、
そうですね。
まあ、13歳もう遅いじゃないかってね、卑屈になることはありません。
はい。
ご自身が読んでももちろんいいんですけども、
はい、
もしね、お子さんとかね、弟さん、妹さんがいましたらですね、
はいはいはい、
これをね、自分で学んで教えてあげてほしいと。
ああ、いいですね。
そう
ですね。一緒に聞くっていうのもありかもしれないですね。
ありですね。
ね、
音声って一緒に聞けますからね。
はい、
というわけで、そんな音声のダウンロードの方、フィービーの生き方なんですけども、
はい、
FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索していただくか、
そうしましてですね、まあ、ご登録、ダウンロードお願いいたします。
はい。
というわけで、お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘と、
石橋優でした。